あなた方の思いの内側から私は語っていこうと主は仰せます。あなた方はあなた方の声に従うのではなく、私に従って生きなさい。その時見る計画、また見る技は非常に素晴らしいものとなると主は仰せます。
特にこの2021年というのは、この教団教派を超えて全世界の教会がこのインターネットを中心にこの福音宣教、また牧会体制を整えていく年となると誓われます。
さらに祈りを持って私の言葉と力を受け、宣教のインターネットにおける働きをさらに広げていきなさいと誓われます。大いなる計画がこの裏にあると誓われます。
そのような時代の中で、この主はこの教会に与えられた神の言葉をこの具体的に実現化していくので、この神の言葉に立って備えておきなさいと主は言われます。
私が与えた言葉、信じてない言葉があるものは悔い改め、しっかりと信頼し、その言葉に立ち、その言葉に全うしていきなさい。この後表すことは今まであなた方の見たことではない、さらに大いなる事柄をなしていこう。
この教会の開拓当初において全世界にあなた方を遣わすと語った神の言葉というのは、このコロナが許される中、この時が落ち着いた際に一気に扉が開くので、それぞれ示されていることを忠実に主にあって備え、いつでも出れるようにしておきなさいと主が言われます。
それではGod is working for my girls. Let me see.God is working for my youth, for my youth, for my youth. God is working for my youth. Yes, He really is. God is working for my youth.For my good, for my good, God is working for my good, yes, He did.
テノさん、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さあ、御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんにちは。御言葉を通してお話をしたいと、こういうふうに思います。それで熊本に行った時なんですけど、その時テレビ伝道者のメッセージの中でこういうメッセージがあったんですね。お金が足りない教会があってですね、それで会計会社とともに祈りつつ、そのお金を数え直したら100ドル増えてた。で、祈りつつ数え直してたら100ドル増えてた。祈りつつ数え直したら増えてたと。それで満たされちゃったっていうね、そういう話をしてた方がいらっしゃるんですね。で、教会の中でもね、祈ってお金が増えたっていう方がいらっしゃって、じゃあちょっと やってみようかなと思ってですね。それで祈ったんですね。お金が増えるように、誰かがくれて増えるんじゃなくて、こんだけあるのが増えるようにって祈ったんですね。それで熊本に行った時にですね、銀行に行って、銀行の現金支払い金ありますよね。そしてね、まあ祈りつつ行ったんですね。で、そして支払い機でこちらがこんだけの現金欲しいということでね、出したんですけどね、1万円多いんですよ。これはあれと思ったんですね。 どう見てもね、一番多いんですね。それで、まず考えに行かれたのはですね、機械の誤作動の可能性があると。こういうふうに思ったのでですね、銀行員呼んだんですね。そしてね、誤作動で1万円増えちゃったのかもしれないって言って、聞いたんですね。調べてくださいって言って。それで誤作動ないって言うんですね。これはそのままだって言うんですね。でもう一つ考えられるのは、私の前の人が現金引き出した時に1万円忘れてっちゃった。で、その1万円とともに私が受け取ったので1万円増えたんじゃないかと。その可能性があるのですね。そのことも言ったんですね。そしたら銀行員の人がね、なんか前の人分かるそうですね。すぐ連絡取ってくれて、調べてもらってですね、全然そういうことはありませんということで、それでね、増えたんですね。マリーさんがいろいろ言われるんですね。パンを裂いて7カゴ余ったってね、要するに増えちゃったっていう、それよく起こるっていうことを言われててですね、また確かに神様の手によってね、そういうことは起こるなと思いますのでですね、まあ、ともあれ、いろいろな状況の中に皆さんが行くときに、主はそういう形でも働かれるぞということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、主の言葉は確かだなと思ったことがあるんですね。それはですね、霊の高いをした時なんですが、カイロスさんで霊の高いをやったんですね。カイロスさんはヒンズー教の聖なる山で、またシュミセンとも言ってですね、仏教の聖なる山でもあるんですね。孫悟空が行ったところ、6000メートルを超える山なんですね。奥地にあるんですね。そしてね、その時に予言を通して言われたんですね。木原牧師を中心に男性5人のチームで行くって予言を通して言われたんですね。私はカイロスさんでの戦いをするのは御心だろうと思ったけど、木原牧師を中心っていうのはね、違うと思ったんですね。なぜそうだったのかというと、その時木原牧師ね、よく喘息になっていて入院してたんですね、時々。だから木原牧師中心になんかしちゃったら、木原牧師を殺すことになると。 で私、結局私が行くかなと、こういうふうに思ってたんですね。そして行ったら、高知に行った時に一つ気がついたことがあったんですね。私をはじめね、みんな高知に弱いんです。高山病をね、チアノーゼが出ちゃったりなんかして大変だったんですね。チベットに行った時にですね。そしたらですね、木原牧師が喘息なのに全然元気なんですよね。で、最初に行った時にですね、木原牧師がおっしゃってたんですね。なんて言ったのかっていうとですね、ちょっと具合が悪いので原稿書いてます、こう言ったんですね。で、それでみんなびっくりしちゃったんですね。で、我々も具合が悪いんですけどですね、我々は死にそうなのです。原稿書けんのかみたいなね。で、その中で喘息なのにね、キャンプ僕としては抜群に強いっていうのが分かったんですね。そしてね、チームを募集したんですね。で、結果ですね、男5人、女性2人、7人のチームだったんですね。で、女性は入るっていうことじゃなかったんですが、入ってきたんですね。で、まあ一応じゃあそれで行こうかっていうことになったんですが、女性の1人が都合があって入れなくなったんですね。そうすると女性1人なんですね。そうするとカイラスさんっていうのはですね、往復1、2週間かかるんです。奥地中の奥地で、トイレもないようなところなんですね。で、そこを女性1人入れるわけにいかないということでね。で、結局ね、どうなったのかっていうとですね、キャラ牧師を中心に男性5人のね、まさに主が言われる通りのチームになったんですね。それを通して霊の高いをするとともにですね、ヒンドゥー教とか仏教におけるその宣教の道がね、開かれたということをね、非常に確信しております。 この後ね、もうすでにね、ヒンドゥー教ではね、クルセードとかいろんな働きも起こってますのでね、もっと大きな言葉が起こってくるんではないかと、こういうふうに感じるんですね。それで、2月5日に殉教聖会が行われますけれども、皆さんにお伝えしたようにですね、昼夜だったんですが、コロナでね、いろんなことをやらないといけなくなっちゃったんですね。そうなりましたらですね、時間が間に合わない。2時からやってね、あそこを退出して、それで平和会館に行って場所を作ってやる場合にはね、それで、午後の2時からの西坂だけになりましたのでね、どうぞそれらのことを覚えておいてください。そのビデオがありますんで、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか。1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26世人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西坂の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できたんですね。
この26世人を通して何が表されたのかというとですね、26世人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世人に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26世人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫、リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
去年が今年と全く違うようにですね、時代は大きく変化してきてますね。そして再臨に向かって一気にこの坂を駆け下りようとしている中でですね、まあ、一つ分かるのは困難なことが起こってくるぞっていうことと迫害っていうのは分かりますよね。 それとともにですね、26世紀の時代にあったような福音の大きな働きが広がるっていうこともね、我々は見ていくわけですね。それをですね、天にいる26世紀やまた多くのクリスチャンとともにね、主をあがめて、そしてですね、その歩みに踏み出す、そういうような集会であるということをね、ちょっと感じます。どうぞ、300人っていうのでちょっと寒いかもしれないですけどね、どうぞ皆さんいらっしゃってください。それとともにですね、インターネット放映もしますので、来れない方はね、インターネットを通してね、共に、世界中から行けますので、礼拝していただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、白馬さん、スネルゴイキャンプ、この映像を見ていただきたい。
Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. To the one who seeks finds. To the one who knocks the door will be opened. Ask, seek and you will find. God has for our lives.
頭もの痛みも取れて、もう首とか肩とかまで今すごく軽くて、すごいもうちょっと笑顔が痛いなって
思いました。賜物の働きはこれからが本番です。皆さんを通して神の技が表されています。どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。
このキャンプでは、この時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
出し朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。それで、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね。信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
スネルゴイキャンプキリストにある道路者として共に立ち上がりましょう。
週末においてはね、いろんな困難だと思うんですね。神の栄光のあられは大きな働きっていうことが語られてるんですね。そのポイントになってるキャンプですのでね、どうぞ皆さんいらっしゃってください。いよいよ皆さんの人生においてもね、クライマックスに入ろうとしているのでですね、それを意識しつつね、対応なしておいてください。それで昨日ちょっとね、ああと主を崇めたことがあったんですね。それは何かっていうとですね、まあ1ヶ月ちょっと前に、一度転んじゃったんですね、うちで。誰もいなくて、立てなくて、3時間でずっと人が来るまで、ちょうどマジケラ君が来ることになってたので、私が出てこないから、玄関に来てですね、マジケラ君に救出してもらったんですけど、まあそういう状況だったんですけど、昨日また倒れちゃったんですね。転んじゃったんですね。で、みんな寝てるんですよね。で、どうしようかなと思ったんですけどね、なんか力がちょっと違ってきてるので、ちょっと立ったんですね。そしたらね、この間3時間転んだままだったのが10秒だったってですね、もう主を崇めました。どんどん癒しが進んでいますのでね、本当に私は感謝しております。それで今コロナの問題でね、まあ、大変な状況になっていますけども、でもこれはですね、これから起こることの前触れです。で、これはですね、このまま収束してね、そしてさらに良い時代になるっていうんじゃないんですね。これはこれから黙示録の時代が起こってくる前触れであって、そしてですね、またクリスチャンにおいてはですね、黙示録の時代における対応とか、ポイントをですね、主が語っておられるっていうことをね、思います。まあ、それを捉えていくというような重要な意味合いがあるのでね、まず黙示録の簡単な構図に関して言いたいというふうに思うんですが、今がこの時点だとしますとですね、もう少し経つと観覧時代の7年間というのは始まります。黙示録に書いてあるのは大体この観覧時代の7年間ですね。で、この7年間は何から始まるのかというとですね、反キリストによる中東和平です。ですから、ヨーロッパの指導者ですから、反キリストは、ヨーロッパの、この指導者が中東和平を締結するのを見たら、観覧時代に入ったと。こう思っていただきたいと。こういうふうに思います。で、この観覧時代は 3.5 年に分かれます。後半の 3.5 年は観難がより強いので大観難と、こういうふうに思います。そして黙示録を言えば観難時代の前半に7つの封印が開けられます。こうなりますね。で、後半に7つのラッパが吹かれていくと。7つ目のラッパが観難時代の中間です。そして大観覧時代にはですね、7つの8 蜂の裁きがあると、こういうふうに持っていただきたいと。そしてですね、今日読んだところは景挙のところなんですが、景挙がいつあるかっていうと観難の真ん中です。で、今景挙のところを読みましたけれども、もう一回読みますね。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で死と会うのです。こう書いてあるんですね。で、ここで一つ出ているのはですね、印としてラッパと、そして、まあ、天使とかなんか出てますが、これ我々からよく見えないから、よみがえりってことが書いてあるんですね。で、それでですね、多くの方々は、観難前に警護されるっていうことを主張されています。インターネットを見ますとね、そういう意見ばっか。で、観難前に警護されるっていう考え方はですね、聖書的な裏付けがありません。ラッパに関して何にも説明してないのですね。すべて憶測です。で、これは違います。観難中であると思っていただきたいと。こういうふうに思います。それでは、まあ、私、観難前だったんですが、よくよく聖書を調べてみたら、違うんですよね。観難中なんですよね。それでね、マリンさんとお会いしたときに、ちょっと聞いてみたんですね。マリンさんはね、結局説はどうなんですかって聞いたんですね。そうしましたらね、マリンさんおっしゃったんですね。これはもう聖書から明確ですと。観難中です。で、主は拝みましたね。で、私はチャーチオンザウェイのジャックウェイオードに特別な係を感じるんですが、グザクエードも観難中。で、ロサンゼルスの佐々木さんがですね、ロサンゼルスの巨大教会の牧師とお話をしたときに、向こうが聞いてきたんですって。あなた方の景況説は何ですかって。観難中って言ったらですね、みんな観難前だと思ってるけど違いますね。あなた方はよく勉強してるとかなんか言われてですね、弟子をあがめたようですね。で、観難中です。だから、観難前に警挙される人は誰もいません。具体的にね。じゃあどうしてそう言えるのかって言いますとですね、今ここで読んだようにですね、ラッパが一つの印になってるんですね。で、ラッパはですね、二つのところになっています。ここで七つ。で、この一番後にラッパが鳴るんですね。これは一番後ね。これはイスラエル人を集めるラッパです。で、これは景挙のラッパじゃないんですね。そしてね、この七つのラッパのこの7つ目にはこう書いてあるんですね。黙示録を開いてください。黙示録のですね、10章7節。第7の御使いが吹こうとしているラッパの音が響くと、その日に神の奥義は神がご自身のしもめである預言者たちに告げられた通りに実現すると、こう書いてあるんですね。だから7つ目のラッパの時に神の奥義は実現するって書いてあるんですね。じゃあね、神の奥義って何か、 それはね、第一コリントの15章に出てるんですね。51節、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。これ奥義が出てますね。私たちは皆眠るわけではありません。皆帰られます。お会いのラッパとともにたちまち一瞬のうちに帰られます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは帰られるのです。つまりラッパが鳴って私たちの体は変えられるって言ってるわけです。永遠の体にね。じゃあそれはどこに書いてあるのかっていうとですね、第七のラッパに起こることが書いてあるわけです。これは同じことです。で、そうなりますとね、明確に一つ分かってくることがあるんですね。それは何かっていうとね、景気は観難の真ん中で行われると。これが一つ分かるわけですね。ですから初めじゃありません。だからクリスチャンはみんな反キリストがですね、中東和平を締結するのを聞くでしょう。そしてね、この第七のラッパの時にこの奥義がよみがえりって書いてあるでしょ。よみがえりが起こるんです。じゃあ第七のラッパで言ってる景況の時に何が起こるのかっていうとですね、最初に死人がよみがえりって書いてあるんですね。これは天に行っているクリスチャンのことを言っています。だから景況の時に最初に天に行ってるクリスチャンに霊の姿で言いますかね、今ね、天にね、御霊の体が与えられることを言ってるんです。ですから御霊の体が与えられるぞってこう言ってるわけですね。で、次に私たちが変えられるんですね。だから天にいるクリスチャンがまず最初に御霊の体が与えられると。どう変えられるのかというと、私たちの体は血肉の体なんですね。それが御霊の体に変えられます。そしてね、一気に軽挙される、こういうことが起こるわけですね。でね、こうしないとね、軽挙は起こらないんです。なぜ起こるのか、起こらないのかというと、我々の体は血肉の体だから。いいですか、血肉の体でね、軽挙したらどうなります？首の骨落ちちゃう、上にボカーンってぶつかるんですね。つまりね、私たちの体はね、壁を通過できないんだ。その御霊の体じゃないと。だから変わって、完全な御霊の体になって、一気に軽挙していくと。こういうことが起こってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。ですから、軽挙の場所は、ここ。観難中で、これは明確に書いてあります。明確な言葉ですね。そしてですね、問題はね、このことなんですね。何のことなのかというと、じゃあね、誰が警挙するのかっていう問題なんですね。ある方々はこう言います。クリスチャンは全て警挙すると。で、これは気をつけないといけないんですね。十字架による救いと景気は違うってことです。十字架による救いはね、十字架を信じてれば何をやろうとも、まあ、変な話ですけど、何もやっちゃダメですよどういう状況であると、あろうとも救われるんです。これですね。ところがね、景気ってのは違うんです。なぜ違うのかっていうと、聖書を見ると景挙に関する条件が出てるの。例えば言えば、花婿を迎えに出る10人の花嫁、あるいは灯火を整えてるのと整えないのが出てますね。整えてないの方もちょっとあるんですね。油は精霊を荒らします。つまり何を荒らすのかというと、あれはですね、クリスチャンを荒らすんですね。で、2つのクリスチャンに分かれます。用意をできたクリスチャン、見た目に満たされたクリスチャンと、そうでないクリスチャン。で、そうでないクリスチャンは外の暗闇を放り出せと書いてあるんですね。だからこれはどういう意味かっていうとですね、要するに景況の時に景況に預からないという意味です。そうしますとですね、景況の時が来るとね、景況される人とされない人に分かれちゃうということになります。ですから今ここで突然景況が起こったとするならばですね、 される人と残っちゃう人にね、別れちゃうと。こういうことになるんですね。じゃあ、検挙されるためにはどうしたらいいのか。で、それは書いてあるんですね。一つは何かっていうとですね、要するに、再臨の時が近づいてるっていうことをはっきりと意識して生活している。これが一つです。目を覚ましていなさいって書いてあります。これ厳しく言われてます。目を覚ましていなさい。つまり、それをはっきりと意識しなさい。それとともにですね、聖霊に満たされることを言っております。ですから、聖霊に満たされているっていうことは重要な意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいてください。それとともにですね、働き。今私たちがですね、このように存在しているのは意味があってのことです。神様はお一人お一人に神の御心を持っておられます。そしてですね、それを行っても行わなくても、私たちは永遠の命が与えられています。天に行くでしょう。永遠に神と共に行くでしょう。しかし、景況の場合はですね、はっきりとそれが行われているかどうかっていうのは、これはですね、差になってくると思われます。ですから、主の御心を行う。これが非常に大きな意味合いを持つということをね、どうぞ覚えておいてください。それでですね、時代が今大きく変化してきてるんですね。そしてコロナの事柄っていうのはですね、とんでもないことが起こってですね、しかし元に収束するっていう問題ではないのです。明らかにですね、再臨が来るぞということの印が起こっていますし、また印と思われることが次々と起こっているんですね。終末の印はね、イスラエルの建国です。1948年に建国しましたよね。それとともにですね、EU が一つの国になると。これは観覧時代の中間で、ね、起こります。でも今 EU はもう一つの国のように動き始めてますね。完全に一つの国なのは観覧時代の中間です。しかしそれはね、時を計ることができるのですね。あ、時が近づいているぞっていうことをね、その中で見ることができます。そしてですね、例えば黙示録を見てみますと、ユーフラテス川が枯れたとか書いてあるんですね。我々はユーフラテス川行ってきましたけども、大河のはずでしたがね、今枯れてる。非常に水が少なくなってるんですね。天候とか、それから国際関係の動きとかでですね、まあ明らかにそのことが起こってきていると。だから時は近づいているっていうことですね。で、その中で神に仕えるっていうことは重要なポイントとしてあるということをどうぞ覚えておいてください。で、時代が起こってくるといろんな困難とか問題がさらに激しくなってきますけれども、この中でですね、もう聖書を見てますと非常に一つのことに気がつくんですね。それは何かというと、クリスチャンに対してはですね、勝ったとかね、そういう表現なんですね。この上もない喜びと思いなさいとか、試練とかなんかにね。つまり何を言ってるのかというと、特別な祝福が起こるぞっていうことを言ってるわけですね。で、それはどうしてなのかというとですね、さっきも言ったように主はすでに世に勝ってるからです。で、私たちが信仰の対応をなすときに、その勝利が豊かに現れていくということです。また私たちがそのままの人間的な対応を取るときに振り回されたり大変なことになりますが、しかし信仰の対応を取るときに大きな変化が起こってくるということをここで言っているのですね。ですから私たちはですね、信仰にあって主に従うときに主の特別な勝利を見るということを覚えておいてください。で、信仰の対応ということに関して言うならば、3つ考えられます。まあ、1つは何かというとね、主の言葉に立つ、信頼する、信仰の歩みをする、そして聞き従う、で、感謝の祈り、感謝の対応ですよね。それで、マーリンさんがね、言われたことがありますね。感謝を知らないクリスチャンはね、観覧時代を通過できないんじゃないかと。こう言っておられました。私はね、その可能性は非常に強いと思います。私たちクリスチャンがそのままで いろんな問題とか困難に勝てるんではなくて、信仰の対応を取ることを通して主が働いて技と栄光が表されるということね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。でこれらの中でですね、特別な時代に入ってきてるっていうことを覚え、まあ、踏んどり節を踏み直してですね、それで対応をなす中でですね、主の素晴らしい栄光と技が表されてくると、まあ、一つ見えるのはですね、困難とか問題が大きければ多いほど神の栄光は豊かに現れてくるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天野さん、お一人お一人の体と精神に触れ、あなたの御業をなし、ご栄光を表してください。心臓がちょっと悪い方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。鼻と喉が悪い方が癒されました。耳がちょっと悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名ってお一人お一人の体と精神に癒しを下げず感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。これで第一礼拝終わります。報告はないよね、別にね。はい。